塀の中の白い花、本当に何もやってません。
何もしていないのにある日犯人だと決めつけられてしまう。何もしていないのに刑務所で何ヶ月も何年も過ごす羽目になってしまう。人生も夢も自由も奪い取られてしまうことになります。そんな冤罪が残念ながら世の中にはまだまだたくさんあります。この番組は冤罪が誰の身にも起こりうる身近な問題であることをお伝えし、一緒に考えていただくきっかけになることを目指している番組です。この番組は塀の中の白い花運営委員会の提供でお送りいたします。さあ本日もですね、番組をスタートしていきたいと思います。国会ではですね、連日森友問題をめぐる論戦にですね、火花が散っておりますけれども、籠池夫妻ですね、もうすでに6ヶ月も勾留されているということでね、これ自体驚くべきことなんですけれども、つい先日のニュースではですね、籠池夫妻の、所有する自宅が競売にかけられるとという、驚くべきニュースが入ってきたんですけども、これはですね、まだ籠池さんは裁判も行われておりませんし、単に容疑者でしかないという、お立場だと思うんですけれども、その容疑者の、ご自宅がですね、競売にかけられるっていうのは、これはちょっと国家権力の乱用なんじゃないかなという気もしますけれどもね、どうなんでしょうか。まあ、これに関してはですね、異論反論様々、皆さんご意見おありだと思いますけれども、ある人がひどい扱いを受けるということはですね、我々一人一人の人権も脅かされているという、解釈もできるわけで、これはですね、非常に注目していかなくてはいけないなと思っております。まあ、そしてですね、人権ということに関して言えば、我々一般人の人権、それからですね、収監されている人たちの人権、これも全部ですね、人権なんですけれども、本日はいつもお伝えしている冤罪とはちょっと視点を変えて放送していきたいと思いますよ。さあ、それではですね、本日も韓国人権センター事務局長、そして、弁護士の田草利舞子さんにお話を伺いたいと思います。本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
1月24日にですね、衆議院の議員会館で、受刑者の健康と再犯防止という、シンポジウムが、行われたんですけども、はい、これ、ちょっとね、私行きたいなと思ってたんですけど、諸事情で伺えませんでしたので、はいはい、ちょっとここでですね、はい、簡単にこんな話があったんだよとか、はい、こんな、ディスカッションをしたんだよっていうのをお聞きしてもよろしいですか。
はい、お願いします。ぜひ。これはもともとですね、はい、ファイザー製薬って皆さんご存知の製薬会社さんの助成金を受けた1年間のプログラムなんですけれども、まあ、社会を支える世代の、まあ、健康がテーマだったんですね、
はい、
で受刑者もほとんどの人はいつか社会に出てきて社会をまあ、支える側に回らなきゃいけないわけですから、
はい、
これ健康な状態で出てこないと困るということで、うん、はい、このテーマにはまるんじゃないかと思って応募したら、まあ当たったっていうそういう企画だったんですけども、まあ、心身の健康というもの、そしてもちろんその前提として命が保たれてなければ、はい、きちんと社会復帰して、まして再犯を防止することなんてできないだろうと、
うん、
こういうコンセプトで、まあ、取り組んだ企画なんですけど、はい、まあ、具体的にはうちの団体にたくさんの手紙相談が、まあ、毎日のように来るんですけど、
はい、
その中で一番多い相談の内容がやっぱり医療健康に関する、はい、相談なんですよね。でその膨大なデータを、まあ、分析したりとか、それだけだとどうしても情報ソースとして偏りがあるので、
はい、
韓国人権センターの会員さんとか相談する人以外の方で、すでに出所されている方とか、まだ拘置所とか刑務所に入っている人のインタビューをしたりですね、
はい、
あとは、まあ、実際にもう公開されているデータで法務省のホームページに載っているような、例えば出所をするときの受刑者の人たちのアンケートですとか、
はい、
あとは各刑務所拘置所に第三者委員会のようなものが設置されてるんですけどね、視察委員会という、そこが取りまとめている意見なども参考にして、 大体どういう課題があるのかっていうのを、まあ、ピックアップして、それに対して、どんなアプローチ改善のための方策が取れるのかなって、まあ、こういうことをやったんですね、
はい、なるほど。寄せられるご相談っていうのは、うん、受刑者の方がほとんどなんですか？
そうです、ほとんど、まあ、たまに家族とか、友人知人とやり取りができている人であれば、はい、こういった方からの相談もありますけれども、うん、ほとんどが中に入っているご本人さんからの相談ですね、
は
い、
あ、そうですか、はい、健康な方もいらっしゃると思うんですけど、はい、ちょっとこう具合が悪くなったりしたら、受刑者の方どういうふうに過ごすんですか？
はい、ですね、まず受刑者とか拘置所に入っている人たちの医療健康に関することは、基本的に全て、国が責任を負うことになっているんですね。
なるほど、
はい、で健康保険にもともと入っている人でも使えないんです、国が全額負担して面倒を見ることになっているから、健康保険はその代わりに使えませんよと、
はい、
こういう仕組みになっているんですね、うん、なんですが、でかつその提供する医療保険衛生医療の水準というのは、はい、社会一般の水準と同じにしなければなりませんよっていうことが法律には書いてあるんですけども、うん、まあ、なかなか難しい面があって、はい、一つにはですね、医者が足りないんですね、やっぱ、うん、刑務所とか拘置所で働いてくれるお医者さん
というのが、専属のというか、
は
い、
そうです、まあ、勤務している、まあ、そこに公務員として働く、まあ、矯正医官って呼ばれたりするんですけれども、そういうところに来てくれるお医者さんっていうのがなかなかいない、はい、まあ、今一般社会でもどうしてもその都市部にお医者さん集中してて、
ああ、ね、
地方だとそう、はい、医者不足って言われますよね、
はい、
で刑務所とかも大体不便なところにあるんですよ、
駅から、まあ、ね、
そうそう、はい、まだ府中刑務所なんていうのは
そうですね、
とても便利な、そう、
うん、そうですね、
私は、はい、バスかなんか乗っちゃいますけどね、便利なところにありまして、
そうですね、街中にはないですもんね、
そう、はい、でまあ、給与としては、まあ、国家公務員としての給与ということで、民間の、はい、医療機関だったらもっともらえるとか、そういう条件的なこともあったりして、なかなか医者が足りないという事情が昔からあって、そうするとですね、医者に診てもらいたいって訴えた時に、すぐにじゃあ今度お医者さん何曜日に来てるから見てもらいましょうってなるんじゃなくって、職員がですね、優先順位をつけるっていう建前になってるんですね。緊急度を、
はいはい、
中にいる普通は准看護師、
はい、
準看護師って今一般の世の中じゃ聞かないと思うんですけどもね、
はい、
看護師の看の字の前に準がつく、二水のね、
はい、
うん、準看護師さん、これは実はもともとは刑務官で、
はい、
八王子に准看護師の養成所があるもんですから、
はい、
ここで、2年間の養成、訓練を受けて、
はい、
で准看護師の資格を得ると、
はい、
要するに刑務、もともと刑務官でありながら准看護師としての訓練を受けた人が、この人はすぐ医者に見せた方がいいなとか、
はい、
この人は後回しでいいなとか、判断する建前になってるんですよ。
あ、そうなんですか。
でしかも、まあ、受刑者の側からするとそれが優先順位だけじゃなくて、要するに後回しにされることによって、毎回毎回後回しにされていつも見てもらえないと、
なるほど、はい、
そういう不満も多くてですね、要は医者に見てもらうのが難しいと、受刑者の側からです、
はいはい、
ただ刑務所とかの側からすると、大した症状でもないのに、中には、まあ、大げさに症状を訴えたりとか、まあ、明確に詐病って要するに仮病ですね、世の中というところの、刑務所の中だと詐病って言うんです、詐欺の詐ですね、を訴えるのがいるんだみたいな感じで、スクリーニングが重要だみたいに言うんですけども、ごく稀にはやっぱり訴え、症状を訴えても見てもらえなかったことによって、大事な病気の兆候っていうのが早期に発見できなくって、まあ、緊急手術になったとか、 後になってがんだと分かったとか、そういう深刻の事例も深刻な事例もないわけじゃないですね。
そうですか。なんかよくなんて言うんでしょう、窓もない部屋に閉じ込められてとか、窓はあるけど、はいはい、冷暖房がないとか、はい、なんかそういう環境によってこう体調を崩す人も多いんじゃないかなってなんとなく、まあ、想像なんですけど。
それはそうですね、はい、実際窓はあるんですよ。
あ、そうですか、
はい、窓はあるんですけど、もちろん二重サッシとかじゃないし、で北海道と本当の寒冷地は、はい、暖房入るんですけども、はい、そうでない本州の普通の施設っていうのは、職員さんが移動する場所は暖房入るんですよ。例えば廊下とかね、はい、でも受刑者が寝泊まりする部屋の中は暖房入らないんですよ。
あ、
すっごい寒い
ですよね。
寒いですよ。だから、当たり前に冬はね霜焼けになるんですよ。
ああ、わかります、はい、
でも霜焼けって私子供の頃小っちゃい時になんか霜焼け残っていたかなって思うけど、今ほとんどいないでしょ普通に社会生活したら霜焼けって。
そうですね。
でもそれが普通になっちゃって、はい、そのぐらいやっぱり寒いんですよね。だからまあ施設
暖房なかったら体調崩しますよね。
そうそうそう、まあずっともう10年以上前だけど神戸の拘置所でね、はい、投資して亡くなったっていうケースもあるんですよ。
へえ、
まあ、それ窓を開けちゃってたんですけどね冬に、
はい、
1月に、まあ、とにかく寒いのは寒い。だって暖房入れなきゃね、今年の寒なんて、冬なんてめちゃくちゃ寒いじゃないですか、
私も今あれですよ、普通に仕事終わって帰って手袋してますけど、はいはいはい、でもジンジンしてるんで、まずお風呂にビョンって手を突っ込んで、うー 3,4 分こううーみたいな、
なんかこう解凍してるみたいな感じで、ね、
それからやっと手を洗ってうがいしてみたいな、それなかったらもう本当にもう具合悪くなると思いますよね。
だからね、なんていうのかな、やっぱ施設の側は社会一般とか財務省からのものすごいプレッシャーがあるから、要するに皆さんの税金で運営してるんだから、とにかく無駄にしちゃいかんっていう強い思いがあるんですよね。だから冬はそういうことになるし、はい、夏は今度使える水の量とかもすごく制限されたりとか、でもそれやりすぎちゃって今度熱中症とか、はい、なっちゃうといけないんで、ですけれども、はい、すごくね電気代とか水道の料金とかの節約っていうのにやっぱり敏感なんですよね。
あ、そうですか。
ただね、それで本当に病気になったりまして命に関わるようなことがなったら元も子もないので、それで裁判を起こされて、賠償金何千万っていう例もまあなくはないんでね。
あ、そうですか。
そうなんですよ。
なんていうんでしょう、あまりその受刑者の方をこう取り囲む環境のことってそんなにメディアでも話題にはならないような気がしているんですけど、一般市民はこうどう思ってるんですかね。あ、それぐらいいいんじゃないの、
そうそうそう、
暖房ぐらいつけてあげようってみんな思ってるのか。
いや、逆じゃないですかね。
あ、そうですか。
私印象的だったのは、ある会合でこういう受刑者の問題を話した時に、はい、だいぶ前でしたけど、あるお医者様がですね、悪いことをして入ってる人なんだから、そもそもその人たちって人権ってあるんですかっていうふうに聞かれて、言った人がお医者さんだったからまたびっくりしたんです、
びっくりし
たんですけども、でも皆さん大体そういう感覚の人が多いのかなって思うんですね。やっぱりそもそも刑法でね、懲役って懲らしめるっていう字が使われてるじゃないですか。やっぱり懲らし、そうそうそう、懲りてもらうためにちょっと劣悪な環境のところに入ってもらって、もうこんなところには二度と入りたくないみたいなね、そういうふうに思う人がいるんじゃないのかなって思うんですけど、まあ、実際には、でもあれですよね、人間それこそ例えば今 中に入っている人のかなりの割合はまあ覚醒剤とかで入っている人なんだけど、うん、そうすると依存症で病気なわけですから、はい、別に懲りるとか懲りないの問題じゃなくって、うん、劣悪な環境だからまた来たくないから使いませんとかね、うん、そのぐらいのレベルの人だったらもともと刑務所に入るようなことにはならないわけでして、うん、むしろどうやってきちんと自分の、まあ、生きづらさとか問題性とかと向き合って、まあ、社会復帰きちんとしてもらうかっていう視点が、はい、まあ、大事だと私は思うんですけどもね、
やっぱり処罰感情って結構日本人は持っていると思われますか？
思いますね。
それ
がまた不思議なことに、自分は被害者であるっていうケースももちろん、ね、被害経験に遭われた方っていうのもおられて、そういう人が加害者に立つ対して持つ感情っていうのは、うん、それはきちっと受け止めなきゃいけないと思うんですけど、はい、そうじゃなくて自分は関係ないんだけど、うん、なんかその悪いことをしたやつら一般に対するものすごいなんかこう敵意とか害意みたいなものをぶつける人ってなんかすごく多いような気がしますね、
うん、そうですか、やはり、う
ん、なんか自分があんまり尊重されていないっていう気持ちが、うん、年々こう社会の中で強くなってるのかなっていう。
あ、そうですか。
気もしますけどね、
うん、なるほど。ちょっとまあ、冤罪のこととは少しいや離れてはいるんですけど、でもね、中に入っている人たちの直接的な問題なんで、これはやっぱりちょっともうちょっと皆さんに知っていただかないといけない、うん、
まあね、
硬いですね。
冤罪いいですか、ちょっとだけ、はい、冤罪、私ね、冤罪のこと全然喋れなくて申し訳ないなってこの間から思ってたんですけど、でもね、よく突き詰めて考えていくと、とても密接につながっていることだと私は考えてまして、はい、よくね、冤罪の議論とかをしてると、冤罪っていうのはもちろん確かにあっては困ることだけれども、うん、でも一定程度仕方ないんだっていうことをおっしゃる人がいるんですよ、はい、法律家とかでも結構いるんですよ、うん、まあ、必要悪とまではいかないけれども、うん、それはなくならないと、減らす努力は必要かもしれないけれども、はい、うん、まあ、だからその冤罪があっても、まあ、それは冤罪が起きるっていうことは例えば死刑制度の廃止の理由にはならないんだとかね、はい、冤罪があっていけないっていうんだったら刑罰制度を全部廃止しなきゃいけないとか、まあ、そういう極論をおっしゃる方とかもいるんだけど、多分その冤罪は要するにあってもいいというか消極的に容認してしまう態度っていうのは、多分自分は絶対そういう冤罪の、ね、に合うような側には立たないっていう風に無意識のように思われてんじゃないかなと思うんですよ。
あ、それすごくわかりますね、
はい、私は絶対冤罪って自分も、うんうん、被害を受ける可能性あるなってちっちゃい頃から実は思ってるんですけども、うん、そうだとするとやっぱりそれは人事ではなくって、うん、自分がそういう目に遭わないからまあいい、あるいは消極的に容認じゃなくって、うん、やっぱり一人一人の人間尊重するんであれば、うん、それはあってはいけないことだし、うん、どうやって防いでいくか、そして起きてしまった時にどういうふうに対処していけばいいのか、うん、っていうことを考えなきゃいけないわけで、だからなんていうのかな、逆に冤罪を容認してしまう考え方っていうのは筆罰主義とね、こうコインの裏表みたいにセットになってるところがあると思うんですよ。とにかく悪いやつはと捕まえて厳しく罰するみたいなね、
はい、
でそのためには時々間違って罰せられちゃう人いるかもしれないけど、それはもう必要、
しょうがない
と、必要なことだみたいな、まあ、それは違うと思うんですよ。
そうですね。
そう、
いや、よくいや俺はホームレスなんかなんないよとか、俺は冤罪なんか、ね、
うん、
汚名を着せられることなんか絶対ないよっていう人もいるんですけど、うん、いや本当にそう思ってんのっていうのはちょっと不思議ですよね。
うん、そう思ってんですね、
うん、
そういうなんていうのかな、まあ、社会の在り方だったりとか、あと、まあ、教育ですよね、うん、それがすごく、うん、ここ数十年間欠けてるものがあったのかなって強く感じるんですけどもね。
あ、そっか、こう教育っていう言葉で今ちょっと思ったんですけど、やっぱこういったことも本来だったら学校でやるべき
ですか。
私はそう思いますね、まあ、これのテーマだけでやるかどうかは別として、でも要するあのなんていうのかな、実際ね、韓国人権センターのメンバーが、はい、他の団体とかあと出所者元受刑者のな、人なんかとコラボして、まあ、出前授業みたいのをやったりとかしてるんですけど、すごくやっぱり中学生とか子どもたちっていうのは一生懸命考えるみたいですよね、でなんていうのかな、やっぱりすごく人の権利と それをそれと対峙する国家とのね、その構造っていうの構図っていうのが、クリアにというか生々しく出る場面ですよね、そういう意味じゃすごく私は考えたり悩んだりしてもらうのに、格好の材料だと思うし、実際学生とかにもちょっと例えば憲法の人権の、テーマの時にちょっと出してみたりとか、いろいろやってみますけど。
そうですか、いろんなテーマがありますね、本当に。
なんで、さっきうまく出なかったかもしれないけど、要するにやっぱり個々一人一人を尊重するという発想からすると、そこから、まあ、やっぱり冤罪もいけないよねっていうことと、実際罪を犯したかもしれないけれども、まあ、その人のことも尊重してきちっと立ち直ってもらいましょうねっていうことは、私は決して矛盾しなくて、むしろその密接につながりのあることかなと思っていますね。
わかりました、それではですね、また次回、このお話の続きを伺いたいと思います、さあそろそろですね、お時間の方がなくなってきております、ここでねいくつか、お知らせをさせていただきたいと思います、2月17日から2月23日まで、渋谷のユーロスペースで死刑という刑罰という、第7回死刑映画週間というのが行われております、上映される映画はスペシャリスト、極友、弁護人、新厚い壁、プリズンエクスペリメント、ヒーローマザー、ヒトラーへの285枚のハガキ、そして白と黒、こういった映画が上映されております、金田前法務大臣の時にですね、再審請求中の死刑囚が死刑執行されてしまいました。そして、現上川法務大臣の時もですね、つい先日ですね、再審請求中の2人が死刑執行されてしまいました。死刑制度に対しては異論反論あると思いますけれども、先進国のほとんどが死刑を廃絶する方向へ動いております。なぜかというと、やはり本当に 120% この人がやったのかという確証が持てない限りは死刑なんかしちゃいけないんですよね、ぜひ死刑という、制度についてお考えになるきっかけにしていただければなと思っておりますよ。そしてですね、2月の21日水曜日、国順サザン事件の真相という、当事者が語るセミナー、ミニセミナーがございます。出演は国順完成談合事件の被告人とされている、桑田茂樹さん、この方もね、冤罪を訴えております、2月21日の18時半から19時半、入場無料です。弁護士法人金平総合法律事務所虎ノ門にあります郵政福祉金平ビル3階ですね。お問い合わせはハッシュタグ検察なう、刑事司法の矛盾、冤罪と戦う矢田隆夫と全ての人を支援する会 Facebook ページまで、お問い合わせ願いたいと思います。そしてですね、2月の24日ですけれども、午後1時半から4時半まで、YMCA アジア青少年センター地下スペース Y ホールで袴田巌さんの最新を開始せよ2.24 全国集会が行われます。弁護団の報告、そして、リレートーク、ビデオメッセージ、袴田巌さんやお姉様の秀子さんの挨拶も予定されております。お問い合わせはアムネスティインターナショナル日本、電話番号は 03-3518-6777 03-3518-6777、 山下さん、または日本国民救援会、電話番号はですね 03-5842-584203-5842-5842、 ズケランさんまで、お問い合わせください。そして最後にですね、この番組の出演者の一人、二本松進さんの体験を綴った太
頭逮捕という本が出版されております。寿司店経営者の二本松進さんは築地署の警察官によってでっち上げられた公務執行妨害傷害事件の冤罪被害者であります。仕入れに訪れた築地市場での違法駐車への取り締まりに抗議していたところ、婦人警官が暴行を受けていると、緊急通報、駆けつけた 5,6 台のパトカーに乗っていた警察官に逮捕されまして、19日の拘留生活を余儀なくされます。暴行などなかったという大勢の目撃証言よりも2人の婦人警官の嘘の証言をもとに調書が作られまして、裁判所もそれを認めてしまうという日本の司法制度の闇が鮮明に描かれております。ですね、私も拝読させていただきましたけれども、映像を見るような臨場感といいますかね、何もしていないのに自分が取り調べを受けているような、そんな錯覚に陥る問題作です。こうして冤罪は作られるのかというね、本当に呆れるやら情けないやら、とにかく読んでいただきたい一冊ですね。林博明著、同時代社から出版されております。不当逮捕、ぜひお読みになっていただきたいと思います。さあ、そろそろお時間がなくなってまいりました。この番組は警察や検察のミスを追求していく番組ではありません。殺人事件から痴漢冤罪まで、様々な形の冤罪が現在も世の中に溢れており、これらが非常に不運な一部の人たちだけに起こった特殊な事例ではないということ、そして冤罪に苦しむ被害者が全国にまだたくさんいるということを電波を通じて分かりやすくお伝えしていく番組です。番組を長く続けるためにも皆さんからの寄付を集めております。詳しくは塀の中の白い花、本当に何もやってません。塀の中の白い花、本当に何もやってませんで検索をお願いいたします。よろしくお願いいたします。夢は 100% 怖いものを知らずのトムソーヤだけど、嘆くことにも慣れた。さよならメリーゴーラウンド。時は流れて、これが精一杯だなんてまだ認めたくない。やっと君に会えたのに、だった頃君も 100% 白いドレス夢見る普通の女の子。ポケットに詰めた覚えたての歌、世間知らずのおませなメリーポピンズだけど、男次第と笑うことにも慣れた。ああ、さよならメリーゴーラウンド。愛も壊れて、時の川を渡り、君は